あ、OK、今度は OK です。
はい、ヨハネ1章9節から12節ですね、今日は。先週からアドベントっていうことで、もうすぐイエス様来てくれるぞっていう時期に入って嬉しいんですけど、先週は言葉っていうね、話をしました。初めに言葉があった、言葉は神であった、言葉は神と共にあったっていうね、このヨハネの福音書の、すごいパッと見めちゃくちゃミステリアスな始まり方で始まってるところを先週一緒に見たと思うんですけど、言葉っていうのは誰のことやったか、みんな覚えとる？誰やった？イエス様よね。イエス様のことをヨハネの福音書の一番最初では言葉やったよ。で、言葉っていうのは確かに神様の言葉っていうのは俺たちの言葉とは違って、言ったらその通りのことをやってのける力を持ってるんですよっていう話をしたよね。で、それが証拠に、創世記の一番最初のところで神様はこの世界を作った時に何を使って作ったかというと、何ですか？言葉で作った。ああ、つい。言葉によって作ったんですよ。だから光あれって言ったら光があった。ね。そういうふうに全てが言葉だけで作られた。つまり生きた言葉であって、神様の言った通りのこと、神様の思った通りのことをその通り 100% 完璧に成し遂げる力を持っている言葉、それがイエス・キリストですよ。だからイエス・キリストっていうのは神様の一部なんですよっていう話を先週したと思う。で、先週ちらっと触れたのが、実はこの言葉が俺たちに命をくれるよ、くれたよ。そして、この命っていうのは光の中で生きていくようにできとうよっていう話をキラッと先週したかと思うんですけど、今週はその光にますます光を当てていってみたいと思います。キラーもキラッキラーもキラー。はい。でですね、光っていうのはみんなどんな働きがあるかちょっと考えてほしい。光ってどんな働きがある、どんな役目がある？光、
見えるように
見えるようにしてくれる。いいですね。分かりやすいですね。他にありますか、光の役目って？
明るくする。
明るくする。そうですね。暗いのを明るくする。これは大事ですね。他にありますか？
草に、
何？
生きてるものにエネルギー。
ああ、なるほどね。草、植物ね。植物に栄養分を作る役目をさせてくれるって、まあ、光がなかったら栄養分作れない、光合成って話しましたね、フォトシンテシス、それももちろんそうですね。だから光が命をもたらすって言っても全然言い過ぎじゃないっていうね。あともう一つあるのが、光があるとみんなどんな気持ちになる？真っ暗な世界だったのにパッて光がついたらどんな気持ちがする？
安心
よね。だから光があるっていうことは安心なんですよ。俺たちはやっぱり真っ暗で何にも見えなかったら安心ができないっていう状態になってしまうね。で、いろんな光を俺たち使う、生きていく中でいろんな光を使う。今はこういう天井についてる蛍光灯だとか LED の電気とかネオンサインとか、いろんな光を使いますね。そしてそのもうちょっと昔は今ここについてるろうそくとかを使ったりとか、まあ、いろんなものを使って、あとオイルでこうランプみたいにしたりとかね、そういうのいろんなのを使って光を人間はずっと作ってやってきたんですよ。で、光をつけていると確かに物が見えるようになる。遺伝が言ってくれたように物を見えるようにしてくれる。これは大事ですね。で、今日の光、今日出てきた光はね、どんな光って書いてあったかみんな覚えとる？9節にどんな光が来たよとか来てくれるよとか書いてあった。大きくで言ってよ。全世界の人々を照らす、どんな光ですか？本当の、もうこれ今日のキーワード、本当の光ですよ皆さん。本当の光っていうのはどういうこと？じゃあさっきちらっと言った、じゃあ偽物の光があるんかってね。あのね、偽物っていうわけじゃないんだけど、本当の光っていうのはみんなどんな光と思う？ね、どんな光か。
白い
光。おお、いいこと言いますね。白い光なんですよ。つまり可視光線っていうね、物が見えるように、物の色が分かるようにしてくれる光っていうのは、白い色なんですね。で、白い色の光を当てることによって、その物とか人が持ってる色がちゃんとそのまんまの色で見えるようになるよっていうのが光の一つ性質としてある。で、俺たちが生活している中には白以外の光も結構あったりするよね。 思いつきますか皆さん。例えばどんなのがある？高速道路。高速道路どんな光ですか？高速道路って何色？何色ですか高速道路って？黄色っぽいよね。オレンジっぽいよね。ね、だからあれであの光の下で白い紙をこうやって見ても白には見えないですよ。オレンジ色にしか見えない。ただ俺たちの目は賢いから、目っていうか脳みそね、これは今オレンジ色に映ってるけど実はこれは白なんだって自分で勝手に判断して白と思ってるね。他にもいろんな光があります。水銀灯とかね、知ってますか？水銀灯ってよく街灯で使われて、最近あんまり使われてないかな。それとか、他にもですね、いろんな、ブラックライトとか知ってる？ブラックライトね、ブラックライトっていうのは紫外線がたくさん含まれて青っぽい紫色っぽい光ですね。それからあの赤外線っていうのもあるね。赤外線自身は本当は目には見えないんだけど、赤外線を作り出す機械は赤い光を出すんですよ。だから赤外線って言うんだけどね。で、あったかい赤外線ね、あの魚焼いたりするのに遠赤外線で焼くと、身がホクホクになって美味しいとかいろいろあるんですけどね。で、まあ、とにかくいろんな光がある。で、いろんな光で同じものを見て、例えば同じみんなが今持ってる白い紙を違う光の中で見てしまったら、その白がちゃんとした白に見えなくて赤に見えたりオレンジに見えたり青く見えたりとかいろいろ変わったりするっていうことが起こるわけよ。わかるよね。でも本当の光だったらそのもののありのままの姿、本当の姿を表してくれる、映し出してくれるよっていうのがこれ本当っていう意味じゃないかと思うわけですよ。で、今物の話をした。でもイエス様は物を照らすために来てくれたですか？違う。人々を照らすって書いてある。ほら、もうみんな聖書を読んでるね。人々を照らすために来てくれた。え、人々って照らしてもらわないけんのってね。太陽が昇ったら一応こう見えるしいいやんとか思うかもしれない。でもよ、中身はどうよ。中身ってどうやって見るの？みんなね、人の中身は怖い。ちょっと怖いね。いや、こうやっていろんな腸とか心臓とかあります。いや、そういう意味じゃなくて、人の心の中ね。心の中ですよ。これどうやって見るかってね、俺たちはよくあの人はねいい人とか、あの人はちょっとずる賢いとか、あの人はいつも人のおやつを食べるから厚かましい人とか、そういうふうなことを平気で言ったりする。でもそれってさ、見えとるか？心の中見えてないかもしれないよね。ただその人の行動だけを見てそういうふうに思ってるだけですよ。あと自分はどうよ。自分の心の中ってさ、みんな見えるの？なかなか見えないでしょ。自分ってすごい見にくいよね。鏡があれば顔は見えるよ。で、ああ、どこになんかシワが入っとるとか、この今日の髪の毛ちょっと寝癖がこっち向いて、ここにアンテナが2本だとか、いろいろこうわかるんだけど、中ってさ、なかなかわからんよね。どんな鏡に映し出したらいいのか。いや、そんな中を映すような鏡はないんですよ。で、イエス様が来てくれたよっていうのが今日の話。イエス様が本当の光として人々を照らすために来てくれた。つまりどういうことか。その人の本当の姿を映し出すために来てくれたよっていうことです。じゃん。これを聞いてみんな自分のこと考えてほしい。もし自分の心の中が全部みんなの見てるようなこの明るいとこに、はいどうぞって、じゃん、大公開って言って見えるようになったら、みんな自分どう思う？自分の心がみんなにこう大公開見えるようになったらさ、どうですかみんな？
嫌だ。
嫌か。嫌か。なんで嫌？
汚い。
汚い。
シークレット
がある。あ、秘密が心にいっぱいあるから、それをバレたくないと。それからコウさん汚いって言ってくれましたね。他にどうですか？自分の心が人に見えてしまったらどうする？
恥ずかしい。
みんなそう？俺全然いいよっていう人いますか？俺全然いい、もうどっから見てもらってもいいよっていう人いますか？全然いいよそんなんっていう人おらん。おらんのか。おらんやろ。おらんのよ、ね、今なんかおらんの活用みたいになりましたけど、おらんのよ。人間どんなにいい人であったとしても、どんなに素晴らしいことをたくさんしてる人であったとしても、心の中を本当にそんな光で全部照らし出されたら、もうそれははっきり言って気まずいですよ。どんなに掃除してあると思った部屋でも、よく見るとほこりがこの部屋の隅にちょっと溜まっとったりとか、ね、ちょっとこの見えんところにカビがちょっと生えとったりとか、いろんなことがあるやろ。それと同じように俺たちの心だって綺麗なんやねんかなとか自分で思ったりするかもしれんけど、よーっと照らしてみたらよ、いろんなもんがうわーっち見えてくる。 そしてまた、本当の光やから普通の光じゃ見えないような特殊な、光とかあるよね。例えばあの何血液反応を調べるやつは何なんちゅうかあれ、なんとかっていうのあるでしょ。あれみたいに普段普通の目じゃ見えないものが本当の光で見えてきたりすることもあったりするやん。だけどひょっとしたら目じゃ何も見えん、綺麗に見えたとしてもこの本当の光当てたらうわなんこれうわっていうようなのがいっぱいついておうかもしれんやん。そんなのが実は俺たちの心の状態なんですよっていうね。これが本当の光っていう。だからクリスマスの時は俺たちはキラキラ街中ねイルミネーションとか、その人なりの家の飾りとかうちの飾りとか言いながら、あの光がいっぱいついていいよね、綺麗よね、なんか嬉しい季節になったよねっていうことが多いんだけど、でもよそれ裏から見たらこんだけ光があるということは、つまりそれは本当の光をリマインドさせてくれる、つまり思い出させてくれる本当の光が世の中来てくれたその季節なんですよ。本当の光に照らされる時にあんた自分の心はどうですかって問われる時期だよ。やっば相当やばいですよこれ。なんかクリスマスやとかプレゼント何もらうんやるかとかそんなんヘラヘラ喜んで考えてる状況じゃないですよ。はっきり言って相当やばい状況ですよ。だってさこれ全部本当に照らし出されたらどうする。本当今もうみんな言ってきてくれたけど嫌でしょ、恥ずかしいでしょ、気まずいでしょ、困るでしょね。実はそういう時期でもあるんですよクリスマス。これちょっとドキッとするよね。ロッキーもこれを読みながらドキッとした今回。うわやっば。え、だから今日みんなとシェアしてこれ確認した方がいいな、ね、確認した方がいいなって思った、ね、で人の心の中の本当の様子が見えるっていうことはひょっとしたらね世の中の嫌なこと汚いこと悲しいこと苦しいこと見たくないことが見えてくるかもしれんよね。世の中でこんなひどいことがあってますよ、こんな不正があってますよ、こんな悪いことしてる人がいますよっていうのが見えてくるかもしれん。でもそれと同じぐらい自分どうなんて、俺たちは人の悪いとこ見つけて、おらお前ここが悪い、お前そこがダメやろうが、あそこがどうのこうのって、そういうために使うんじゃない。本当の光って何のためにあるかっていうと、まず自分が照らしてもらうよ。自分が照らしてもらって俺の心っちどうなんやろか、私の心ってどうなんやろか、それを見せてもらうね、年に1回クリスマスがやってくるっていうのは偶然じゃなくて年に1回でも心の中に光を全部当ててもらって、これってどうな、あれってどうな、ここちょっと汚れてない、ここでゴミ溜まってないとか、うわチェックしてもらう、そういう季節でもあるんじゃないかなって思うんですよ。やばいね。で大体さ汚いものがあったら俺たちどうしますか。例えば家の中がちょっと汚れてる、部屋の隅にゴミが溜まってる、その時どうする。俺たち掃除するよね。掃除するんですよ。で心の中もじゃあみんなで頑張って掃除しましょうとか言ったとしても、人間ってさ自分の力で自分の心を完全にきれいにできると思う。無理なんですよね。みんなできないって言ってくれたよね。できないんですよ。だから今まで何十年も生きてきている人が自分の心を全部照らし出されたらやばいって言ってる。もし自分でできるんだったら何十年も生きてくれば自分の心をきれいにする方法をちゃんとマスターしてるはずなんですよ。でも俺たちはできない。なんでかっていうと、もうこの性質が、生きてる性質そのものが神様の喜んでくれることをやろうって言うんじゃなくて、俺が一番嬉しいことをやろうっていう風になってしまってるから、私が一番嬉しいことを追い求めて追求していこうっていう風になってるもんだから、いくらきれいにしようと思ったってまたどっかからこう、ほこりが出てきて湧いてきたりカビが生えてきたりするわけですよ。これ相当やばいです。相当やばいです。でもね、クリスマスはただ俺たちの汚いところを見せられて、おらわら汚いやろ、こんな汚いんぞ、汚いって言って終わりじゃなくて、それをね、どうかするためにイエス様来てくれたんやろ。イエス様ただ照らし出して、おら汚れたやろ、汚いって言って終わりじゃないでしょ。イエス様それからどうしてくれるの。イエス様俺たちの汚い心に気づかせてくれて、その後どうしてくれる。
きれい
にしてくれるよ。そうなんですよ。そのためにイエス様は来てくれたよ、ね、イエス様は俺たちに心汚いまんま、ね、光に照らされたらまずいようなそんな状態でおってほしくない。そうじゃなくて本当にイエス様がデザインした、イエス様が計画した通りのこの綺麗でピュアで素晴らしい混じりっ気のないそういう状態で追ってほしいって思ってくれてるんですよ。 で、だからイエス様は俺たちのその自分ではどうしようもなく汚い心をきれいにするために来てくれたよって、それがまさにクリスマスの嬉しいニュース。でもよ、きれいにしてもらおうとか俺たちね思うためにはよ、あ、自分は今汚れとんやんちゅうことが気づかんときれいにしてもらおうとか思わんやろね。だってきれいやんって思うんやったら、いや別にいいですね、うちはあのそんなの今間に合ってますって言うよね。時々セールスが来ますね。あのダーで始まる会社とか来ますよね。あのこういうモップがありますよとかいろいろこう紹介してくれる。でももし自分の家が綺麗だと思ってる人は、いやうちはそんなんいりません、もう綺麗ですから全然結構です、はいって言って終わりね。俺たちももし自分の心が、あ汚れとんやん、あ自分ではどうしようもできんのやん、いくらあのダーの会社のモップ使ってもこれ綺麗にならんのやんっていうことに気づいて、さらにあイエス様がそれを照らし出すためにどんだけ汚いか、どんだけどこにゴミが溜まっとんかを分かるようにするために来てくれて、しかもイエス様ただ見せて、あ大変ですねって言って帰っていくんじゃなくて、今度はそれを綺麗にすることもできる、その力を持っとるよっていうね、これセットなんですよ。だから俺らいくらね、イエス様素晴らしいですよとか、イエス様に愛されてますよとか言っても、その聞いた人が、いや自分にはイエス様に愛してもらう必要がないって思ったら、これ絶対心開かないね。そうでしょ、あのオタク綺麗になりますよって言われても、汚いと思ってない人にはそれ全然響かないですよ。でも俺たちがどんだけ汚くてどんだけ掃除が必要かって分かったら、あじゃあ綺麗にしてもらおうかな、しかも一回綺麗にしてまた汚れるんじゃなくて、イエス様は本当に根本から根こそぎ根絶やしに綺麗にしてくれる、そしてしかもそれは永遠の効力を発揮するんですよっていうことであればよ、これ絶対綺麗にしてもらいたいやろ。イエス様が来てくれたっていうのはこういう意味合いが実はあったんですよ。だからね、クリスマスの光、いろんなところでイルミネーションとかツリーとか見るときに、みんなぜひ思い出してほしい、あこれっち、そういえば本当の光とか買い取ったなって、本当の光に自分は照らしてもらうために本当の光が来てくれたんやな。いやでもそのまんま今のまんま照らされたらたまらん、もうそんなのもう表も歩けんぐらいちょっと恥ずかしいんやけど、でもイエス様はその汚い状態をちゃんと綺麗にする力を持って、しかも綺麗にしてやりたいって思って来てくれたんやんっていうことを思い出してください。そしてね、街歩きながら何でもいいよ、バスに乗っとってもいいし歩きながら何でもいいけど、その場でね、イエス様俺の心の中もね、ほんとね、もう人にはもう見せれんぐらい汚いです、もう分かっとんでしょって、ね、このクリスマスその汚さをイエス様に全部、はいどうぞ入ってきてください、どこでももう掃除してください、綺麗にしてくださいってね、言って心をイエス様にオープンにできるように助けてくださいって祈ってみる。そしたら絶対変わってくるよ、ね、俺たちはなんか知らんけど、なんかみんなで集まって歌って嬉しいから賛美をするとか、ね、聖書読んだらなんとなく気分がアゲアゲになるから聖書読むとか、そうじゃないんですよ。本当は俺たちはイエス様から OK って言ってもらうために生きてる。イエス様が OK って言うためにはどうしてないけんのかっていうと、この汚いまんまじゃちょっと困るね。イエス様が OK って言うためには、イエス様から見て OK って言える状態じゃないとダメなんですよ。そうやろ？ね？で、それを可能にするためにイエス様来てくれたよ。イエス様は本当の光なんですよ。俺たちを照らし出してくれるんですよ。そこにある汚いものももちろん照らし出してくれるんだけど、それをきれいにしたいんですよ。きれいにしてあげますよ。私をあなたの心にお迎えしてくれませんか？ね、戸を開けてくれませんか？そういうふうにこのクリスマスもイエス様はみんなに呼びかけてます。もうイエス様信じてる人はね、もちろん良かったです。でもね、また毎日毎日この世の中で生きていく限り、俺たちはね、周りからいろんな汚い影響を受けてしまったりするね。周りからもうつい周りのやってることが目に入ってきたり、周りのね、もう今周りがいいねって言ってることがインターネットで飛び込んできたりする。これやってない俺はダメなんじゃないか、ダサいんじゃないか、うわやばい、そんな風に思ってついまた汚いものが心の中によーって入ってきたりする。だから俺たちはいつもイエス様に、今日もイエス様綺麗にしてください、今日も綺麗にしてくださいって言い続けることが大事です。でも忘れたらいかんのは、根本的なレベルでは、つまり俺たちの身分っていうことで言えば、イエス様を信じた瞬間から俺たちは神様の家族にしてもらってます。 これは変わらない。今日12節に書いとったやろ、イエス様の名前信じた人は神様の子供にしてもらえるよって書いとったやろ。あれは消滅したり期限が切れたりはしませんね。コロナでキャンセルになったりもしませんね。あれは絶対変わらない。だけど俺たち毎日生きていく中で世の中のいろんな汚いものに触れてしまうんで、やっぱり毎日きれいにしてもらうことが大事ですね。ということで、このクリスマスもいろんな光キラキラを見るたんびに本当の光であるイエス様ね、思い出していきたい。そしてこのイエス様にきれいにしてもらおう、このイエス様についていこうっていう決意をね、毎日新しく持っていけたら素晴らしいなと思います。じゃあ最後お祈りします。イエス様、今日もみんなと一緒に BFF でこのアロマハウスに集まって、賛美を歌い、そしてまたイエス様の、言葉を聞き、そしてまたイエス様を信じて生きているみんなの、いろんな思い、祈りのリクエストとかいろいろシェアできることができまして本当にありがとうございます。俺たちの心の中、どんなに、綺麗に保っていこうと思っていても、いろんな原因でいろんな理由で汚いものが、外から入り込んできたり、また中からこううじゃーって湧いてきたりしてしまいます。もう本当にこの世の中に生きていくときにもうめちゃくちゃもどかしいです。もうなんでこうできんのやろうかと思うことがあったりします。自分だけがこんなにダメなんじゃないやろうかとか、もう自分がもうまだ未熟やけこんなんやないやろうかとか、もうそういうふうにこうすぐ思ってしまうところがあるんですけど、でもイエス様はそのことも知ってくれていて、そしてそんな中で私が全ての人を照らす誠の光なんですよ。そうやってこのクリスマスに生まれてくれたことをもう一度思い出させてくれること、本当にありがとうございます。俺たちいつも毎日生きていく中で、イエス様今日もきれいにしてください。また汚いものに触れました、うわ汚いものが入ってきました、汚いものが漂ってます、うわイエス様きれいにしてくださいって、本気でイエス様に頼りながら生きていく、そんな生き方を身につけることができるように助けてください。まだもしこの中でイエス様を自分の救い主、主として心に迎えることをしていない人がいるならば、イエス様今日その思いが与えられますようにお願いします。本当にイエス様以外に俺たちの心を完全にきれいにすることができる人はいません。それは何でかっていうと、イエス様が俺たちの作り主だからです。イエス様これからもお願いします。そしてまたこれからお願いします。このクリスマス、イエス様が来てくれたことを心からお祝いしながら、そしてまた自分の心がもっともっときれいにしてもらえるように、心から毎日頼りながら明け渡しながら、感謝を込めて、そして期待を込めて、イエス様の名前でこの祈りを捧げします。アメン。ありがとうございました。